あわや源氏の先陣は無効たるは、定めて大勢なる乱。総能広見え打ち入れなば、敵は案内者、我らは無案内なり。取り込められては足かりなん。この山は四方岩石であんなり、絡めては世も回らじ。馬の草がい、水便、共によげなり、しばし降りいて馬休めんとて。砺波山の山中、猿の馬場というところにぞ降りいたる。基礎は羽生に陣取って、四方をきっと見回せば、夏山の峰の緑の木の間より、明けの玉垣、穂の見えて、片杉作りの社あり。前に鳥居ぞたったりける。基礎殿、国の案内者を召して、あれはいずれの宮と申すぞ。いかなる神をあがめ立てまつるぞ。八万でましまし候。やがてこのところは八万の御領で候と申す。基礎、大きに喜びて、手書きに伏せられたる大武謀革命を召して、義仲こそ幸いに今八幡の御宝殿に近づき立てまつりて、合戦を遂げんとすれ、いかさまにもこの度の戦には相違なく勝ちぬと覚えるぞ。サランにとっては勝は交代のため、勝は当時の祈祷にも願状一筆書いて参らせばやと思うはいかに。革命最もしかる病候をとて、馬より降りてかかんとす。革命が手いただく勝ちのひたたれに、黒川おどしの鎧着て、黒質の太刀を履き、二十四歳たる黒ぼいの矢を追い、塗り米刀の弓脇に挟み、兜をば脱ぎ、高紐にかけ、エビラより小硯、徒党紙取り出し、木曽殿の御前にかしこまって、願状を書く。あっぱれ、文武二道の達者かな、とぞ見えたりける。平家物語、巻7、願状です。原文はいつものように学びや、ホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、平家が木曽陣営の火打ち牙城を打ち破った場面をお送りしました。その後、平家は、加賀の国、篠原で勢ぞろいをし、10万騎の軍勢を二手に分けます。7万騎は栗から峠で知られる砺波山へ、3万騎は志保山へと向かいます。越後にいた木曽義仲は5万騎を率いて駆けつけます。5万騎を7手に分けて、そのうち叔父の行家が1万騎で志保山へ、残り4万騎の軍勢で平家のいる砺波山の周辺を取り囲みます。平家側が7万騎、木曽義仲側が4万騎。数の上では平家側が有利そうですが、ここで木曽は自分たちの軍勢が多いように見せかけるために、源氏陣営の白い旗を30本、砺波山の麓に立てます。まずは、これを見た平家側の反応です。それでは、本文を見ていきます。あわや、源氏の先陣は無効たるわ。ああ、源氏の先陣が向かってきたぞ。定めて大勢なる乱、きっと大勢であるようだ。さあ、たくさんの白旗を見て大軍だと思ってしまった平家です。義仲の狙いは当たりました。平家側のセリフが続きます。総能広見え打ち入れなば、むやみに広いところへ出てしまったら、敵は案内者、我らは無案内なり。敵はこの辺りの事情に通じているが、我々は無案内である。取り込められては足かりなん。取り囲まれたら危険だろう。この山は四方岩石であんなり、絡めてえは世も回らじ。この山は四方が岩壁で囲まれているようだ。源氏が背後に回ることはまさかないだろう。馬の草がい、水便、共によげなり、しばし降りいて馬休めんとて。馬に草を食べさせるにも、水の便も共によさそうだ。しばらく馬から降りて、止まって馬を休めよう。さあ、義仲の作戦にはまって、一旦休憩を取ってしまう平家です。砺波山の山中、猿の馬場というところにぞ降りいたる。砺波山の中の猿の馬場というところに降りた。続いて、義仲側の反応です。基礎は羽生に陣取って、四方をきっと見回せば。義仲は羽生に陣を取って、四方をきっと見回したところ。夏山の峰の緑の木の前より、夏山の峰の緑の木々の間から、明けの玉垣穂の見えて、片杉作りの社あり。朱で塗った垣根がちらりと見えて、片杉作りの神社があった。さて、片杉作りというのは、神社の屋根の上に交差して取り付けている地木という部分に斜めに切り落とした木を用いる建築様式のことです。前に鳥居ぞだったりける。前に鳥居が立っていた。さあ、義仲の前に神社が出現しました。木曽殿、国の案内者を召して、義仲はこの国の事情に通じているものを呼んで、あれはいずれの宮と申すぞ。いかなる神をあがめ立てまつるぞ。あれは何という神社だ。どんな神を崇め申し上げているのだ。この国の事情に詳しい者が義仲の問いかけに答えます。 八幡出ましましそうろう、八幡様でいらっしゃいます。やがてこのところは八幡の御領でそうろうと申す。ほかならぬここも八幡神社の所領でございます、と申し上げた。そう、八幡というのは言うまでもなく、源氏の守護神です。基礎大きに喜びて、義仲は大いに喜んで、手書きに伏せられたる大武謀革命を召して、手書きとしてお連れになっていた大武謀革命というものをお呼びになって。さて、手書きというのは文書や記録などを書く係のものです。義仲のセリフです。義仲こそ幸いに今八幡の御宝殿に近づき奉りて、私義仲は幸いなことに八幡神社の分社の宝殿に近づき申し上げて、合戦を遂げんとすれ、合戦を遂げようとしている。いかさまにもこの度の戦には相違なく勝ちぬと覚えるぞ。きっと今度の戦にも間違いなく勝つだろうと思われる。サランにとっては勝つは交代のため、そうであるからには一方で後世のために、勝つは当時の祈祷にも一方で当面のことを祈るために、願状を一筆書いて参らせばやと思うはいかに、願いの書を一筆書いて奉納しようと思うがどうだろうか。革命が答えます。革命、最も叱る病候ろうとて、馬より降りて書かんとす。革命は最もです、そうしましょう、と馬から降りて書こうとする。革命が手たらく、革命のいでたちは勝ちのひたたれに黒皮おどしの鎧着て、濃紺の布地のひたたれに黒皮おどしの鎧を着て、黒質の太刀を履き、黒い漆で塗った太刀を身につけ、二十四歳たる黒ぼいの矢を射、二十四本刺した黒い羽を使った矢を背負って、塗り米刀の弓脇に挟み、塔を巻き漆で固めた弓を脇に挟んで、兜を場脱ぎ高紐にかけ、兜を脱いで鎧の高紐にかけて、エビラより小すずり、徒党神取り出し、矢を入れるエビラからすずりと懐神を取り出して、木曽の御前にかしこまって願状を書く、義仲の前にかしこまって神への願いの文を書いた。あっぱれ、文武二道の達者かな、とぞ見えたりける。ああ、学問、武芸の二つの道に通じたものだと見えた。そして、この革命によって、八幡神社への願状が書かれます。その内容は、源氏が、義仲の曽祖父である源義家の時代から八幡に帰依していたことや、民を苦しめ仏法を汚し天皇家の敵である平家を源氏が討とうとしていることなどを述べて、八幡神社の加護を与えてくれるように願うものでした。そしてもしそれが叶うならば、何か吉兆を示してほしいと願うものでもありました。この願状を八幡大菩薩に奉納すると、雲の中から山鳩が三羽現れて源氏の白旗の上で翻ったとされます。まさに吉兆が示されることとなりました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。あわや源氏の先陣は向こうたるは、定めて大勢なる乱、総能広見え打ち入れなば、敵は案内者、我らは部案内なり、取り込められてはあしかりなん、この山は四方岩石で案なり、絡めてえは世も回らじ、馬の草貝水便ともによげなり、しばし降りいて馬休めんとて、砺波山の山中、猿の馬場というところにぞ降りいたり、基礎は羽生に陣取って、四方をきっと見回せば、夏山の峰の緑のこの間より、明けの玉垣、穂の見えて、片杉作りの社あり、前に鳥居ぞ立ったりける、基礎殿、国の案内者を召して、あれはいずれの宮と申すぞ、いかなる神をあがめたてまつるぞ、八幡でましまし候ろう、やがてこのところは八幡の御領で候ろうと申す。基礎大きに喜びて、手書きに伏せられたる大武謀革命を召して、義仲こそ幸いに今八幡の御宝殿に近づき奉りて、合戦を遂げんとすれ、いかさまにもこの度の戦には相違なく勝ちぬと覚えるぞ。さらにとっては勝つは交代のため、勝つは当時の祈祷にも願状一筆書いて参らせばやと思うはいかに、革命、最も叱る病候ろうとて、馬より降りて書かんとす。革命が手たらく、勝ちのひたたれに黒皮おどしの鎧着て、黒質の太刀を履き、二十四歳たる黒ぼいの矢を射、塗り米刀の弓脇に挟み、兜を場脱ぎ高紐にかけ、エビラより小すずり、徒党神取り出し、木曽の御前にかしこまって願状を書く、あっぱれ文武二道の達者かな、とぞ見えたりける。本日の授業はここまでになります。